おはようございます。50年100年に一度が例年となってしまった豪雨洪水で、特に熊本長崎など九州の方々には多大な被害が及び、心が痛みます。感染症対策から支援活動が制限されてもいます。早い生活の復旧と被災者の方々の心の癒しとご健康回復をお祈りいたします。感染拡大要警戒が出されてから東京、埼玉では感染が広がる恐れが出ています。檜原記念アゲウェイ講教会では、しばらくホームページでの配信による聖書メッセージを用いて、各家庭などでの礼拝をしていただきました。皆さんの健康管理に注意を払いながら、来週7月19日より集まっての礼拝を回復することになりました。皆さんにご協力をお願いすることはいくつかありますが、共に主を礼拝できる幸いを感謝いたします。歴史を振り返りますと、イエス・キリストの教会は礼拝が制限されたり禁止されたりした時代が日本でも世界でもありました。現在でも独裁の強い国々では監視がなされ、私たちが願う自由な礼拝ができないでいる方々が大勢おられます。ずいぶん前ですが、ある国に赴任した時のことです。娯楽、お酒、集会、宗教伝道活動の禁止の国でした。そこで自宅での外国人を交えた聖書集会を持ちましたが、見つからないようにと一箇所にしないように注意して持ち回りにしていました。天地創造の主であるお方を礼拝することは当たり前ではない、得難い機会だと教えられ、感謝するようになりました。礼拝を与えられた恵み、祝福として皆さんと共に生かしたいと願います。4000年前になります。世界のすべての民族、国々の人々を祝福する大役を創造主なる神様から与えられた一人の男がいました。彼の年齢は75歳。アブラハムという人。この時はアブラムの名前でした。今のイラクで、チグリス川、ユーフラテス川が合流する下流近くにある都市ウルに生まれ、親族と一緒に生活していました。その都市で生活する人々は様々な神々を持っていましたが、彼は異なり、天地の創造主に心を向けていました。この主なるお方は彼を呼び、長年住み慣れたその土地から出るように語られました。どこへ行くのか、行き先は明確ではありません。しかし彼は直ちに決断し、家族を連れて故郷を離れます。聖書箇所は、旧約聖書創世記12章1節から9節、旧約聖書の15ページです。この聖書箇所は同じように録音されています。お聞きください。2つのポイントの1つ目、神様が約束された祝福の源となる。2節。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。祝福とは、結婚式などのお祝い事の言葉によく使われます。相手に思いを伝えるとても心地よい言葉です。ここで言う祝福は、人の希望を超えた神からの根強い恵みです。それは新しい創造がそこに起こる恵みを表しています。2節の祝福の源となるようにされました。アブラムのうちに与えられた祝福は、次々と祝福を生み出す生命力豊かなものでした。世代を超え、時代を超えて 広がっていくものでした。しかし、アブラムには戸惑い恐れもあったはずです。なぜなら、その祝福の約束は、一つ、最終目的地が教えられず、故郷を離れることからでした。自分のそれまでの土地勘、経験や得た知識ではわからない世界への挑戦でした。後の時代、約束の地カナンに国家が出現します。二つ、高齢になり、子供のないアブラムを偉大な国民の父にするということです。どうやってですか？男の子イサクが生まれます。彼が見たのはイサクの子、孫まででした。しかし、後の世代にはその地で大いなる国民となりました。三つ、祝福の源になるとまで言われたアブラムは、自分が祝福されるだけでなく、他の民族、国々も彼によって祝福されると約束されました。やがて周辺の民族はアブラムを神に仕える者として恐れ、認めるようになっていきます。彼の生涯は祝福に満ちたもので、神様に守られたものでした。しかし、彼はその生涯で祝福のすべての結果を見ることはありませんでした。それからより多くの人々、国々に祝福をもたらしました。それは今も広がっています。私は花をうまく生かせません。妻が実家で見つけて枯れた君子蘭を大事に育ててました。やがて艶やかな葉がよみがえりました。花が見事に咲きました。病床の妻に、花がきれいにたくさん咲いたよ、と報告しました。もう反応できなくなっていた妻は、数日後天に召されました。それから放っておいたら枯れてしまったのですが、90歳の母が世話をしてくれました。数年で葉が立ち上がり、7年後、花がまたきれいに咲いてくれました。その年、母は静かに天に召されました。今も葉だけは緑濃く、力を張っています。神様の祝福の力を教えられたように思いました。君子蘭の魅力は、見える、手に触れられる花の豊かさ、美しさにあります。しかし、それより、散ろうと枯れようと何年も生き続け、また花を咲かせようとするたくましい根の力こそ素晴らしいと励まされました。私たちに与えてくださる神様の祝福は、見えないところにこそ今も後も豊かに生きて働かれる祝福の源だと気づかされました。これが私たちに約束されている祝福です。二つ目。では、神様の祝福の約束にどうお答えしたらよいのですか、です。いかなる鬼にも、私たちはこのお方、神様に目を注ぎ、礼拝する心を持つことです。七節。彼に現れた主のために、そこに祭壇を築いた。アブラムは新しい地に祭壇を築きました。神様を崇め礼拝をしたのです。彼は絶えず神様の心、ご計画に向かい、それに従って生きようとしました。彼も一人の人間であり失敗もありました。しかし神様は憐れみ深く彼を祝福で覆いました。祝福の源とされました。それは彼が礼拝をしていたからです。このお方の言葉に従い、直ちに郷里から旅に出発したように、それまでのことを振り返らず、前に向かっていました。決断と行動がありました。アブラムは創造主なる神様、祝福くださるお方に心を開いていました。このお方は答えてくださいました。終わりに、天地の創造主なる神様は、私たち一人一人に強い関心を持たれ、 そのお方に心を向けることを待っておられます。私たちは大切な人生をどこに向けているでしょうか。日野原重明先生は3年前105歳で天に召されました。毎年教会に来られて語られました。その一つが先生の生き方を変えた事件でした。60年前に起こった日本赤軍による淀号ハイジャック事件に巻き込まれ、聖書を迫られたご経験でした。先生は神様に従うクリスチャンでいらっしゃいました。その時、生還できてご自身の命の使い方が変えられたとおっしゃるのです。内科医として、研究者として名を挙げることに夢中になっていた。しかし、九死に一生を得た命を自分の方にでなく、人のために使おうと決心したとおっしゃいました。神様の前に決断されたことでした。その謙遜な心に深く打たれました。神様は心を開き、お委ねするところに祝福を約束し、顧みてくださると、先生のご生涯からも教えられます。私たちの応答を待っておられる神様です。アブラムのように、また先生のように、このお方に向かいましょう。お祈りをいたします。天と地、すべてをお作りになられた生ける神様、あなたのお名前を賛美いたします。4000年前、アブラムへくださった約束は、すべての民族を祝福してくださるためのものであったことを感謝いたします。私たちがあなたに心を開き、礼拝できますように導き、祝福してください。先週来の豪雨で被災された九州中部地方の方々の救助救援が速やかになされ、落ち着いた生活に回復されますように励まし助けてください。今なお国内外は新型コロナウイルスの感染症が収まりません。これ以上広がらぬよう人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険の中、医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお守りください。教団、全世界の教会を励まし、あなたを求める方々、地域の人々に恵みをお与えください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。